はい、おはようございます。ピーチャーコンパス、ゆみです。今日は7月22日水曜日ですね。皆さんどんな水曜日の朝お迎えでしょうか。はい、オーストラリアはね、本当に良いお天気が続いております。寒いんですよ。寒いことはとっても寒いんですけれども、天気がね、いいというだけで気持ちが上がる。やっぱり太陽の光を浴びるってすごく精神にいいんだろうなぁといったような感覚があります。はい、オーストラリアね、冬そんな寒くないだろうっていうイメージをお持ちの方いらっしゃると思うんですが、シドニーにおいてはね、とかあとメルボールンの方ですよね、まあ、本当に寒いです。はい、なのでね、冬はきちんと冬があるというようなね、そうですね、あまり寒いのが好きではない私、いつか上の方、ケアンズの方とかにね、行くのかななんとも思っております。はい。それでは、早速ですが、今日のテーマ、行っていきましょう。今日のテーマはね、女性の一生と自分軸。役割の変化の中で、本当の自分を取り戻す方法という形のテーマでお話ししていきたいと思います。一体ね、なぜ急にこれを話そうかなって思ったとき。昨日ね、Facebook を見ていた時に、ある方のリールが流れてきたんです。そう、黙々とお掃除をしている。で、そこのキャプションにですね、自分はこれをしたくない、だけれどもしなければいけないってね、もう本当に、まあね、リールっていうことでもしかしたら少しね、いつものお掃除よりはもう少しやっていたのかもしれないですけれども、素晴らしい、お掃除術というか、ね、をね、披露されていました。もうね、私、こんな窓のとかね、あとは玄関のなんて言うんでしょう、扉までやるかなって、毎日やってないよなって。まあ、本当に、ああ、気がついた時によっしゃって やるくらいですが、決してね、毎日やるかって言ったらそんなことしないよななんて思いながら、でもってその心の葛藤ですよね、がそのリールにはもうありありと現れてたんですね。あ、ふーちゃんおはようございます。ありがとうございます。そう。で、それを見た時に、で、今日のね、ラジオテーマっていうことを考えた時に、女性ってね、もうライフステージで役割がどんどん変わっていくなというような感覚があったんです。そう。なのでね、今日はそのテーマに、でもって、その役割の、変化によって、そこにうまく、体というかね、なんて言うんでしょう、こう、なんて言うんでしょうね、これ。英語では出てくるんですけど、自分の状態をそのフェーズに持っていくことができる、うまくできるかできないか、それが、うまくいかないと、葛藤であったりとか、ね、不満につながって、そして、結果として自分が幸せでないような状態になってしまうとか、攻めの気持ちを相手だったりとかパートナーに持ってしまうっていうことがあるのかなと思ったんですね。はい、リニさん、おはようございます。ありがとうございます。昨日皆さんね、ふーちゃんもね、リニさんもありがとうございます。今ね、ちょうど、はい。ゴミ収集車の方が来て、音がワンワンなっておりますが、はい、失礼しております。もうちょっとしたら静かになると思うので、そうなったら始めていきますね。はい。今日はね、水曜日なので、水曜日がゴミの収集車、でっかいゴミ収集車が来るんですね、オーストラリア。はい。なので、はい、落ち着きましたでしょうか。それではやっていきましょう。そう。ね、例えばね、女性の一生って考えたとき、ご自身が、皆さんも振り返ってみてください。例えば、ご結婚する前だとか、もう学生時代とかですよね。はい。そういったとき、恋人がいたときですよね。ね、恋人と、彼氏とかね。そう。懐かしい響きですよね。彼氏と彼女というような形だと、結構ね、対等であったと思うんです。もしくは、チヤホヤされてとか、優しくされるとかね。恋愛のスタイルにもよりますけれども、そう。結構大切にされたという記憶が終わりの方多いんじゃないかなと思うんですね。ご飯に連れてってもらったりとか、プレゼントをもらったり、とか、そんな感じでね。で、その対等だった。もしくは、すごくね、優しくしてもらっていた。時代があったのにもかかわらず、はい、結婚をするというようなライフステージに入った後、 うん、そこにね、役割っていうものが出てくると思います。はい、妻という形であったり、あとはお子さんができた方にとっては母というフェーズに入っていくんですよね。その途端です。なぜかね、この家事だったりとか役割の多くがですね、うん、女性にかかってくるっていうことあると思うんです。うん。でもって、これね、例えばもう50年前だったりとか、100年前っていうような時代であれば、うん、納得できたと思うんです。女性がね、あまり社会に出るっていうことは知ってなかったと思うんですね。そう、ごく一部の、うん、職種だけ女性が中心になっているだけれども、その他の職種はほとんど女性がいるということはなく、どちらかというと男性社会の、うん、こう会社のスタイルっていうのがあったと思うんですね。そう、そこの感覚が今も続いてしまってるんだろうなって思うんです。やはりね、父母を見て、うん、育っていくわけなので、お父さんお母さんの状態がどうしても自分の日常であったり当たり前になっていることがあるんですね。なので、あと例えば50年とか経ったら少しまた変化はしていくんだと思います。うん、だけれども今の時点、この移行期においては、はい、そう、お父さんとお母さんどちらもお仕事をされているのに、家事育児は全てお母さんの方にかかってきてるっていうことが多いのかなって思うんですね。うん。でもってですよね、そうなってくるとです、不満っていうものが生まれてくると思うんですね。うんうんうん。これ無理もないと思います。なんで私も働いてる、だけど私は家のことを掃除洗濯育児全てしてね、料理もしてっていうような、なんかこうムクムクムクって出てくるような感覚、皆さんもお持ちなのかなって思うんですね。うん。でもってそのリールね、昨日見たリールにおいては、うん、その心の葛藤がありありと書かれていて、あ、皆さんもこういうふうにね悩むよねって思ったんですね。なので今日はそのね、そう、モヤモヤをどうね、自分の方に軸に変えていくか、自分というものに落とし込んで自分がご機嫌でいられるかっていうようなね、お話をしていきたいと思います。おそらくたくさんの方がですね、私さえ我慢すればなんとかなるんじゃないかな、丸く収まるんじゃないかなとか、うん、子供がいるからというようなね形で、はい、とてもね真摯にそういった状況を受け止め、うん、もちろん大変で不満も、うん、ふつふつとあるけれども、あえてそこは見ないようにして、うん、自分をに、その葛藤というものですよね、抱え込んで、そして自分っていうものをちょっと後回しにしてるんじゃないかなって思うんです。はい。なので、うん、今日のね、ラジオを聞いた後、あ、もしかしたら私こんな風にしたら、自分の気持ちっていうものを整えられるかもな、みたいな感じで、はい、ヒントになればと思っております。うん。それでは最初にやっていきましょう。うん、やっぱりね、やらなきゃの半分っていうものは、実はね、自分の思い込みであったりとか、自分に課した、はい、責任っていう形で捉えられるかもしれません。って思うかもしれませんが、ちょっと聞いていてください。はい、無意識の時点でですね、無意識で作ってる役割っていう枠があると思います。うん。これはお父さんお母さんを見てきたからっていうのもあると思うんですね。そう、無意識の状態でそういうものだと、うん、自分もそうされてきたからね、お母さんはこういう役割なんだろうな、だから私もそうならなければいけないんだろうなっていうような、はい、役割が作られていたりするかもしれないんですね。で、これで、うん、だけれどもちょっと状況が違いますよね。もしかしたらおじいちゃんおばあちゃん世代の時だったりとか、うん、私は昭和生まれなのでね、うん、昭和のスタイルですよね、を見て育っています。なので、そう、我慢を続けることっていうもの、お母さんのね、不満っていうものは、お風呂の中でお母さんが私に打ち明けてたっていうことが多々あったんですよね。そう、そういった我慢っていうものが積み重ね、積み重ね、それを見てきたから、あ、私も我慢しなければいけないと、そう、無意識の中にね、少し、植え付けられていた部分はあるのかなって思うんです。うん。で、この我慢がどんどんどんどん積み重なっていくと、そう、心とか体とか、そしてね、私スピリチュアルの世界のお話もしているので、魂のバランスだって崩れていきます。うん。そして、それがどんどんどんどん長ければ長いほどですね、自分はどうしたいのか、本当はどうしたいのかっていう部分すら、 見えなくなってきてしまうんですね。そう、自分の声というものが全くわからない状態になると思います。うん、で、これが、うん、何をもたらしていくっていうと、パートナーシップの破綻という形になります。これだったんですが、うん、離婚をする方、しない方、どちらも、どういった形でもあり得ると思うんですね。うん、ご夫婦は続けているけれども、もう全くね、パートナーシップのパの字もないというような状態の方もいらっしゃるかもしれません。うん、だけれども、ね、例えば離婚っていうことを考えた時、これから私どうやって社会に出ていこうとかね、あ、子供もいるしというような、だからできない、だから離婚できないっていう風な形になっていって、それがそう積み重ね何十年もした後ですよね、体調不良というような心の声が体に影響をし始めて、うん、なんかね、こうエネルギーが湧かないだったりとか、人によってはね、病気になったりとか、得も知れない痛みというものが日々あるというようなことになっていくかもしれないんですよね。うん。ハチさん、おはようございます。ありがとうございます。うん。そして、そう、このね、そう、こんなね、今ちょっとズーンと沈んでしまうような内容になってしまったので、ここをどう変化させていこうかっていうようなお話をしていきたいと思います。はい。まず最初に出てくるのは、とにかくコミュニケーションです。うん。私もね、以前の結婚であったりとか、はい、お年寄ちゃんとね、結婚した当初だったりとか、付き合ってる当初、うん、かなりこれあったんです。はい、爆発です。うん、もう積み重なって、本当にもう無理って思った時にドーンって爆発して、涙ながらだったりとか、強烈な怒りになって、そのお相手の方ですよね、に対して責めるということ。で、その時はね、もう過去のことをもう10やら20やら、そう、その時消化しきれなかった。でも、心の中でずっとぐちゅぐちゅしていた。うん、すぐ思い出せるような、そういったことをどんどんまとめて投げかけるっていうことをしました。うん、これね、でもあまりよろしくありません。うん、というのは、男性の脳ですよね、を考えた時に忘れてしまいます。うん、なので、そんなね、例えば、うん、もうね、どうでしょう。10年前とかの話にも、もう持ってきてたのかな。うん、最初のパートナーの時とかは出会った頃とかになるのでね、多分本当10年近くぐらい前のことも話していたと思うんですね。うん、でも全く響いてなかったと思います。うん、ね、なんでっていう、もう女性特有のものだとは思うんですけれども、男性にしてみたら、なんでそんな過去のことっていう感じになってたと思うんですね。うん、なので、はい、何をしていくべきかっていうと、そう、ちょっとしたモヤだったりとか、ちょっとしたイラっていう時ですよね、その時にもうしっかりと言葉にしていくことが大切だと思います。はい、例えばなんかこう、あれみたいな違和感であったりとか、うん、なんでこうするんだろうみたいな感じのことがあった時、うん、行動かもしれませんし、言動かもしれません。うん、そういった時があった時ですよね。まず最初に声に出す。うん、なんかちょっと待って、なんかこれあまり私好きじゃないかもっていう風にポロッと言う。うん、違和感があったことを口に出すっていうことをされると良いと思います。そう、なんか今もやっとしたとかね。うんうん。そう。で、それのもとに、それをまず言ったことによって、あ、私もやっとしたんだなっていうことが自分の中で、はい、得られると思います。そう、それなので、そこから深掘りしていく。うん、本当に些細なことかもしれません。私はね、お年寄さんに対してこれラジオ聞くと思うんで、あれねって思い出すとは思うんですが、私、冷蔵庫をね、こう、冷蔵庫って結構吸着がすごいじゃないですか。なので、彼は、まあ、体全体を使ってね、冷蔵庫を開ける方なんですよね。なので、そのために、足踏みをするんです。バンって。それが私、本当に嫌で仕方なかったんですね。うん。で、そういうことをちょっと小出しにしていく。昔はね、なんかもう、なんでいつもそうなのみたいな感じで、嫌な感じの声を出していたんですが、またやってるみたいな感じで、うん、言えるようになってきた。これがね、小出しの部分かなと思います。はい、 そして、うん、男性においてはね、あるあるかもしれません。これね、もし男性が聞いていたら本当にごめんなさい。ね、私やはり、女性なので、うん、どちらかというと女性の気持ちはわかるので、もう、男性にしてみたらね、男性の気持ちを代弁してあげたい気持ちもあるのですが、はい、おそらく私のリスナーさん、多分8割ぐらいは女性だと思いますので、ちょっとね、我慢して聞いていただくか、女の人ってこういうふうに考えるんだなって思っていただければ良いかなと思います。はい。で、女性っていうものはね、例えば、例えば何にしようかな、ゴミ捨てとかもあるかもしれませんね。うん、ゴミ捨てっていうふうにしてもらったら、ゴミをただ出すだけではなくって、ゴミの分別もしてほしいとかっていう部分ないですか？うん、分別はしてるけれども、そして、そうだね、ゴミ捨て。例えばね、部屋にあるゴミ箱ってあるじゃないですか。それをちょっとこう分けるとかっていうこともした上でゴミを出してもらいたいとかっていう気持ちがあるんじゃないかなって思うんですね。うん。あとはね、そう、例えば料理は、奥さんが作るけれども、今ね、分担が始まってとかっていう形で、そう、洗うのはやってくれるっていう旦那さんいらっしゃるかもしれません。優しいですね。うん、だけれども、結局、なんかね、洗が出てくるとかね。例えば、そう、なんだろう。食器は食洗機に入れてくれている。うん、だけれども、なんかこう、テーブルをきちんと拭かれてないとかね。なんかもう水がついてる、水滴みたいなのついてるのに、それも拭かれてないとか。そんな、本当に些細なことかもしれませんが。結局やっている自分がいるみたいなことに気がついて、そこにイライラが出てくるっていうことがあると思うんですね。なんでできないんだろうって思うかもしれないんですが、そこからですね、あと一歩のリクエストにつなげていってくださいっていうことをお伝えしたいです。はい、そう、頼んだのにね、そのあなたのスタンダードまで行ってなかった時は、うん、積み重ねていって、後々、もうなんてできないんだろうっていうふうに、イライラするのではなく、うん、やってくれてありがとうということを踏まえた上で、うん、でも最後に一旦拭いてほしいなとか、ゴミ集めるときに全部まとめてしまうんじゃなくて、少し分けてほしいなっていうような感じで、言ってあげるっていうことが、うん、ね、大きな火種になる前の、はい、小さな、こう、対策法になると思います。はい。そしてです。これはね、そのパートナーの方に対するものなんですけれども、次は自分の軸みたいな形で自分のことに向けていきましょう。うん。で、例えばです。日々やっている、お仕事、プラスですよね。お家のこと、ああ、今日掃除しなきゃいけない。ああ、今日洗濯しなきゃいけなかった。とか、ああ、今日床掃除だった。玄関吐き、吐くのやってない。こういったことあるかもしれません。うん、ちょっとね、エネルギーも疲れている時、お仕事でなんか嫌なことがあって、なんかこう思い越しっていう時があるかもしれません。その時です。どんな風に私は自分の気持ちとかね、気分っていうものを上げているかっていうと、うん、私の機嫌を取れるのは、まず最初に私自身なんだなっていうことを、はい、私の中に言い聞かせることです。うん、なので、例えば自分の機嫌を取るっていう時は、うん、特に床掃除とかね、なんかこう時間がかかる、うん、こう体も動かさなきゃいけないっていう時は、私は特にね、耳を使うんですよね。はい。なので、ラジオとかを聞いたりとか、あとは、自分の好きな音楽、ちょっとアップテンポのテンションが上がるような音楽を聴きながらやってたりします。そうするとね、なんかこう自分で掃除をしながら踊ってたりとか、掃除をしながら歌を歌ってたりとかになって、結構ね、自分のテンションが始める前よりは上がっているというようなことになったりするんですよね。はい。でもって、うん。あともう一つあることですよね。本当になんかもう、体重すぎとかね、あとは嫌だなって思うことがあったとしたら、うん、嫌だなって思う気持ちを否定しません。ああ、今日疲れてんだ私っていう感じで自分を優先させてあげます。でもって、うん、疲れてるんだなと認めてあげた時に、そうだよね、疲れてるわ、だって今日8時間仕事した後にこれやってんだからっていう風になって、うん、自分の気持ちが救われて少しね、気分が上回るようであれば、それはそれでいいんじゃないかなと思うんですね。うん、そこが活力になって、お掃除とかお料理とかできるようになっていくかもしれません。ただ、本当に、ね、 本当にもうやれないって思った時はね、もうそういうもんだと認めてあげるのも良いのかなと思います。そう、すごくね、まあ私のお母さんもそうだったのかなと思うんですけれども、仕事してたんですね。私のお母さん共働きだったので、そうだけれども、お仕事に行く前にお料理を作っていってくれたりっていうことをしてくれてたお母さんでした。うん、なのでね、そこにもしかしたらね、もう本当にやりたくない、だけれどもやらなければいけないが出てきていて、やっていたのかなとも思うんですね。でもったよね、私当時そんなことも知らずにね、このおかず嫌だとか言ってたんですよね。もう本当にお母さんごめんなさいって感じなんですけど、きっと天国で私の声も聞いてくれてると思うので、はい、ね、そう、そこですよね。その例えば嫌だなって思っていて、うん、だけれども美味しいっていう言葉が一言でも聞けたら、ねぎらわれて、うん、嫌だっていう気持ちも吹っ飛んだと思うんです。でも私はそれに対してね、追い打ちをかけるように、今日このおかずなんて言ってたんですね。本当にね、当時の私というか子供だったからっていうのもあるんだと思うんですけれども、ね、ねぎらいの言葉、感謝の気持ちっていうものちゃんと伝えてたらよかったなと思います。はい、なのでね、ここの部分は教育に当たっていきます。うん、なので例えばもうだんまりのご主人様、何を食べてもうんあんとかしか言わないご主人様だったとして、でお子さんがいらっしゃるとして、同じようなことをしているのであったら、おいしいって聞いて、おいしいと言わせるうん、まず言わせるというような教育をしていってもいいのかなと思います。それがね、積み重なっていくことで、そう、ご飯が出てくる当たり前じゃないんだよっていうことに気づいていくのかなというような気がします。うん、なのでね、これはね、もし、お子さんが変わっていくようであれば、ご主人様も変わっていく可能性があります。うん、なのでご主人様が先にね、それを率先してやってくれたら、もうすごくよろしいことだとは思うんですが、自動的にね、息子さん娘さんもそれになっていきます。ただね、ずっとです。これもそのご主人様が悪いわけではなかったりするんですね。ご主人様だってお父様お母様がそうだったから、それを見ていてこういうもんだっていうふうに捉えてるかもしれないんですよね。なので、一概に誰を責めるっていうわけではないんですけれども、そう、どこかでそのね、あまりよろしくない習慣っていうものを断ち切る必要があるので、最初は自分で言ってしまってもいいかもですよね。あ、このご飯美味しいとかって、すっごいよくできた最高傑作だわ、みたいな感じで言ってみること。そうすることでね、なんかこう、最初は、しらーっとした目で言ったのが、確かにうまいなっていう感じで言ってくれるかもしれません。なのでね、そういった感じで、自分でまずは変えてみるっていうことをされてみてもいいのかなと思いました。はい、お散歩さんもおはようございます。ありがとうございますね。ということで、今日ね、女性の役割っていうことについてフォーカスしていったんですけれども、まずね、最後にお伝えしたいのは、そう、誰かのね、役割をこなすためにあなたがこの地球に生まれてるわけではないんですよね。そう、なので良いお母さんであったりとか良い妻っていうものの前に、まず自分が自分であることっていうことが本当に大切だなと思うんですね。そう、私、例えばそのね、役割の部分でやらなければいけないところが多すぎるっていうことが負担になってるのであれば、それをきちんと説明していくっていうことであったりとか、あとはそのタスクをするにあたりの心情ですよね。もうやりたくないっていう感じではなく、どうやったら自分のね、テンションが上がれるかなというものを探ってみることであったり、はい、そう、笑顔が出てるかなっていう感じですよね。そう、それをやってるとき、やった後でもいいです。なんとなく、あ、楽しかった、掃除、あ、ピッカピカ、綺麗とかっていう風になるのか、それとも、あ、やっと終わった、次なんだっけっていう風な、次洗濯か、みたいになってるのか。そう、ちょっとね、自分のエネルギーを見てみるっていうことをしてみても良いのかなと思います。はい。それがね、あなたのエネルギーが、直に、あなたのお家のエネルギーの 基盤となっていきます。あなたがご機嫌な時はおそらく周りの、ね、息子さん娘さんもしくは、ご主人様もなんとなく機嫌が良かったりするかもしれないんです。なので自分の機嫌を見て周りを眺めてみるっていうことをされると、案外そう、あ、私のエネルギー次第なんだなっていうことに気がついていくかもしれません。はい、ということで今日はね、女性の役割、そう、そしてね、我慢っていうものを少しね、見直してみるっていうこと。ね、私は何をしたいをもう見失っていってしまっているっていう方がいるのであれば、そう、声、どうやって言ったらいいのかなって、もうその部分もね、わからないという方、いろんなね、本でも良いと思います。自分のことを表現していくにはとかね、自己啓発系の本でも良いと思います。そしてね、もし私のことが好きだって言ってくれる方がいらっしゃったら、私のね、講座も行っております。はい、3ヶ月をかけて自分の思考の癖というものも変えていく、はい、講座となっています。とてもね、肩の荷が下りる、はい、3ヶ月の時間となっていくと思います。自分の、そう、今までのね、ブロックであったりとか、今までの思考の癖というものを少しずつ変化させていく、気づいてもらう、そしてそれを実践してもらう3ヶ月という とっても短い期間とはなりますが、はい、私の受講生さんですね、皆さん本当に大きく自分のね、変化し、自分の本来のね、魂の輝きだったりとか、自分の本来の美しさっていうものを手にしていらっしゃいます。はい、残り2名のね、モニター枠、日本においては募集しておりますので、今日のね、概要欄に、はい、詳しい、内容をのリンクですね、貼っておきますので、もしよかったら、参照にしてみてください。はい、ということで、今日は、長くお話をしてしまいましたが、女性の一生と、何だったっけ、女性の一生と自分軸、役割の変化という中で本当の自分を取り戻していくヒントみたいなお話をさせていただきました。はい、それでは皆さんのね、一日がもう本当に本当に素敵なものでありますように。もしね、日本、あ、そっか、暑いのか、暑いかもしれませんが、ほんのね、数十秒でも構わないと思います。はい、外に出て、外の空気を吸って、そしてね、太陽が出てるのであれば、太陽の光を浴びて、今日一日というものがね、あなたのご機嫌とつながっていきますよう、お祈り申し上げております。それでは皆さん、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。今日もありがとうございました。あ、リンディさんありがとうございます。みこゆりさんもありがとうございます。はい、それでは、じゃあね、バイバイ。